おはようございます。それでは教会備えの賛美歌436番を歌います。 ただいまより本日の礼拝を始めます。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い、喜び踊ろう。唱詠539番を歌います。お差し支えない方はお立ちください。第五主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りをいたします。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されております。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなりない。アーメン。講読文第39番、イザヤ書53章を購読いたします。購読文は教会備え付けの賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろにございます。36ページです。それではご唱和ください。我らが登るところを死んでしもな誰ぞや。
主の手は彼に現れしや。
彼は主の前に芽生えのごとく。
乾かる土よりずる他のごとく育ちない。
我らが見るべき麗しき姿なく、美しき形はなく。
我らが下を見る見舞いなし。
彼は侮られて人に捨てられ。
悲しみ
また 顔を置いて探ることを知らるる者のごとく侮られたり、
我らも彼らを侮られたり、
誠に彼は我らの悩みを負い、我らの悲しみを担えり、
しかるに我らは褒められず、彼は責められ、神に打たれ、苦しめられるなど、
彼は我らの咎のために傷つけられ、
我らの義のために砕かれ、
自ら懲らしめを受け、我らに屋敷を与う。
その大しき図によって我らは癒やされたり、
我らは皆羊のごとく迷いて、おのおのが道に向かい行けり、
しかるに主は彼らすべての者の振りを彼らの上に置きたまえり、
彼は苦しめられるれれども自らへり下りて口を開かず、彼は虐げと裁きとによりて取り去られたり、
その世のその時誰が彼が生きる者の死より語れしことを思い出し、
彼は我が民の咎のために打たれしなり、
彼は多くの人の罪を負い、咎ある者のために取りなしをなせり、
賛美歌2編188番を歌います。
座も神の一人もイエスの十字架の死には及ばぬ君の罪とが
ください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。天の主なる神様、今朝も主に呼び出され御前に集い来たりました。この一週間、見守りのうちに健康に守られましたことを感謝いたします。その間にも主を見失った時のありましたことをお許しください。新しい週の働きが御言葉によって力づけられますように、聖霊をお出してください。高野原教会の歩みが御胸にかなったものとなりますようお導きください。特に教会学校の子どもたちを悪からお守りください。幼い日に神様を知るものにしてください。その働きにある教師たちやピーターパンの活動を御胸に沿ったものとしてください。 今日は母の日です。子供たちにとってかけがえのないものは母の愛です。終わりの日まで母を愛する人にしてください。このところ母の愛が受けられない子供たちや子を愛せない親がいます。どうか神様の愛を知ったとき、本当の親子の愛を知る者となり、世界の人々が真の愛を知る者となれるようにしてください。病のため、高齢のため、今日ここに集えなかった友の上に慰めと癒しをお与えください。これらの祈り、一人一人の祈りとともにイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。賛美歌271番の下の段を歌います。 聖書を朗読していただきます。聖書は新約聖書ヨハネによる福音書第1章29節から34節までです。引き続き、牧師の説教をお願いいたします。
その翌日、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。私の後から一人の人が来られる。その方は私に勝る。私よりも先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことである。私はこの方を知らなかった。しかしこの方がイスラエルに現れるために私は水でバプテスマを授けに来た。そしてヨハネは証しした。私は霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見た。私はこの方を知らなかった。しかし水でバプテスマを授けるために私をお使わしになった方が霊が下ってある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によってバプテスマを授ける人であると私に言われた。私はそれを見た。だからこの方こそ神の子であると証ししたのである。
今日は母の日です。多分玄関のところで CS の子供たちから手作りのしおりを受け取った方がいらっしゃると思います。そしてこの日には私たちの自身のお母さん、もちろんこの世におられるお母さん、そしてもう天井に昇られたお母さん、そのお母さんを覚えて祈る時です。これまでの私でしたら、母の日であれば聖書の中心を曲げてでも母の日のお話を準備することの努力をしていましたが、最近ヨハネによる福音書を初めから読み始めて、逆立ちしても今日の聖書の話と母の日が無理やり結びつけるのはこれはもう不可能だと思って初めから降参しています。ですから母の日の感謝について思いを持っておりますが、聖書と無理やり結びつけることはありませんが、そこはお許しください。そしてヨハネによる福音書をずっと初めから読んできています。まだ序章のところです。以前も申しましたけれども、まだ幕が開いた直後で、登場人物としてバプテスマのヨハネという人、洗礼を清めの洗礼を授けるヨハネという人が出てきて、その人の口を通してこれから出てくるイエスについて、イエスがどれほど大きな方なのか、その神様が天地を作られたその時からおられたイエスという人がこれからその舞台にも登場していく、そんな内容について最初から述べていました。そして先週の聖書の箇所では、あなたは一体誰なのですかという問いかけ、これはバプテスマのヨハネに対する問いかけの形をとっています。しかしこれはむしろこれから出てくるイエスは一体誰なのか、これから出てくるイエスという人は一体どういう役割を持って登場してくるのか、その 問いかけであります。また同時に今を生きる私たちにとっても、あなたは一体何者なのか、そういう重なり合った問いかけについて前回取り上げました。そして今日の聖書のところ、一番初めのところが今日の聖書の最も大切なところです。29節から30節のところです。その翌日イエスは自分の方へその翌日ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。私の後から一人の人が来られる。その方は私に勝る。私よりも先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことである。ヨハネが、登場して、あなたは一体誰か。そしてこれから、ヨハネの口を通してイエスという人が一体どういう人なのかということの一番初めに出てくること。そしてイエスが実際に、こう自分の方に近づいてくる。その場面で語った言葉、それは、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。見よ、この男を、エッケホモということで、2週間3週間前にやりましたが、イエスの方を見よと、イエスをただ私たちは見ればいいんだ、それが私たちの信仰であるということを語りました。そしてそのイエスを見る、イエスが一体誰なのかという問いかけに対する一つの大きな答えが、世の罪を取り除く神の子羊という言葉です。これだけを読んでいると、羊に馴染みのない私たち多くの人たちにとっては一体何のことなのか、どうして世の罪を子羊が取り除くのか、そしてまたヨハネの方に向かってくるイエスがなぜ子羊なのか、よくわからないかと思います。これらはすべて聖書の元の言葉、そしてまた新約聖書の土台になっている旧約聖書の内容を見ていかないと、多分このことの意図がわからないと思います。なんか学校の勉強みたいでしんどいなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、少しその単語の意味、そして旧約聖書との関わりについて見ていって、そしてヨハネが一体何を語ろうとしているのか、たった短いこの一言で、しかしイエスがこういう人であるということを伝えようとしている、そのことについて思いを馳せたいのです。まず初めに出てくる言葉は世という言葉です。コスモスというどこかで聞いたことのある言葉かもしれませんが、もともとは宇宙とか世界、天地、そういったものを表す言葉です。聖書の中で用いられるとき、世という言葉、これは過ぎ去りゆくもの、永遠という言葉に対してですね、過ぎ去っていくもの、限りあるものとしての、世、それから罪の場ということで世ということが、使われていきます。それに対して永遠とか神の救いという言葉がちょうど反対に、一致します。そして、世は、罪の場と書かれています。罪という言葉です。日本語で罪というとですね、何か悪いことをしたとか犯罪を犯した、そういうふうに、取られかねない言葉です。教会に来て多くの人がですね、どうして、いい気持ちで礼拝に出てきたのに、罪を悔い改めなさいとかですね、あなたは罪人です、そういう言葉を投げかけられるんだろうか。多くの人が教会に来て戸惑います。とある教会の前を通るとですね、大きな看板が出て、そこには罪の報いは死なのですと書かれていました。聖書を読んで、そのイエスを信じている、イエスキリストを信じている私ですら、その看板の前に行くと、なんとなく罪の報いは死ですと言われるとですね、なんとなくこう歩みがこう重くなって、自分自身のこう、いやそんなに、もちろん人間はみんな死んでいくから、それはそうなんですけれど、でも罪の報いは死ですと、そういうバンと出されると、いや そこまで悪くない、そこまで私は罪を犯してないんじゃないかとこう言いたくなる、そんな人間のこう正直な思いが出てきて、そしてその看板の前をできればこう遠ざけたいなというふうに思ってしまいます。しかし これは聖書の言葉の意味を捉えると少し違った意味合い、罪の報いは死であるというとちょっとこう表現がきつすぎると思います。罪という言葉は行為、それから、まあ、行為、doing ですね。前から言っている doing と being、その行為そのものとそれから自分の状態、あるがままの自分ということで、行為とか状態というその両方の意味合いを込めて、いる言葉です。そして確かに日本語のように罪を犯すその悪いことをするという意味合いで用いられることもあります。しかし聖書で用いられるときにもっともっと大切な意味合い、それは神様と人間との関係の中で言われる言葉、そして聖書が語っていることはむしろ、まあ、日本語で言うと何々の道を外れる、神様の道を外れるとか神様から離れてしまう、そういった意味合いで罪という言葉が使われます。的外れという訳もありますが、神様が私たちにこういうふうに生きてほしい、そういう生き方から外れていく、もしくは神様から離れる生き方をする、聖書の言っている罪はそのことです。ですから私たちが罪という言葉を聞いたときに反応する。しかし聖書が語ろうとしているのは神様と私たちがどういう関係にあるのか、そのことから考える言葉です。そしてそういった世の罪、儚いもの、過ぎ去りゆくもの、罪の場としてのこの世の罪を取り除くという言葉が書かれています。これも担ぐとか運ぶとか、そして取り除くという意味合いを持っています。ですから罪をですね、代わってこう運んであげるとか、そしてまた別の聖書ではもう破棄するんだと、あなたの罪を破棄するという、そういう意味合いで語られるところもあります。いえ、聖書の世界の中では、罪の、まあそのゲヘナという地獄、いわゆる地獄のようなところに行くその前にですね、罪がどれぐらいあなたの罪が多いかということをこう紙に書かれると、紙に証文のようなものにこう書いていかれるという考え方がありました。ですから、その証文に書かれた こんな罪を犯しましたね、あんな罪を犯しましたねという、そういうことが書かれているという考え方もありました。ところがこの、持ち上げるとか、今の、担ぐ、運ぶ、取り除く、この言葉で用いられるときはそういった証文をこうビリビリビリっと破いて捨て去ってしまう、あなたたちがこれまで過去に、成してきた罪のそれを書かれたものがすべてこう破り去られてしまう、つまり今までこれが罪ですよと言われていたことをすべて破り捨ててしまう、取り除いてしまうという、そういう意味合いの、言葉です。ですから、神様との関係が道を外れた、その、ことの世の中のその罪と呼ばれるものをすべて無効にする、取り除いてしまう、そのことを成してくださる子羊がイエス・キリストであるという。子羊という言葉、これも調べてみるとしばしば一歳のという言葉が72訳では付けられるそうです。ですからだいたい一歳未満の子羊、小さな生まれた子羊のこと、そして旧約聖書ではウイゴ、初めに生まれた羊が、まあ、尊い、傷がないものである、ですから神様の捧げ物として最も喜ばれる、そういう考え方があります。創世記の22章にはイサクという人、アブラハムという人がイサクを捧げる場面が出てきます。これはウイゴ、初めての子であるイサクをお父さんが捧げる、父が子供を子羊に代わって犠牲に捧げる、その信仰を見たに感心した神様がこれからの救いを約束する、初めの契約と呼ばれている記事があります。そこでイサクの代わりに出てくるのが子羊です。信仰のゆえに息子をも捧げようとしたイサクに対して神様が子羊を代わりに備える、 こういった出来事が創世記から書かれています。またレビ記というところには、これはヤギですけれども、イスラエルの人々のすべての罪と背きを告白し、これらすべてを親ヤギの頭に移し、人に引かせて荒れ野の奥へ追いやる。親ヤギは彼らのすべての在籍を背負って無人の地荒れ野に追いやられる。子羊ではなくて、オスのヤギですけれども、しかしその考え方の中には、イスラエルの人々、その集まっている人たちのすべての罪、それを告白、まあ、口で言って、そしてそれがおヤギの頭にこう、まあ、乗り移るという考え方、そしてそのヤギを荒れ野にこう追いやってしまう。人々が住まない荒れ野、悪魔がいるかもしれない、そして野獣がいるかもしれないと思われていた荒れ野に追いやってしまう。つまり私たちの罪をその親木に負わせて放逐して自分たちの罪を流してしまうという。日本でも流しびなということがあって、そして子供を育てるときに汚れとか病、薬、聖書で言うと罪に近い言葉、そういったものを流してしまう、その雛にそれを移して流してしまうという方法があるそうです。ですから子羊にすべて、ここでオスのヤギですが、そこに罪をすべて負わせて荒れ野に流してしまう、そういう発想が聖書の中に出てきます。これ以上に大切な考え方として、二つ子羊についての旧約聖書の事柄を紹介したいと思います。一つは杉越というお祭りの犠牲の子羊のことです。杉越というのは何度も語っているかもしれませんが、エジプトをユダヤの民が出るときに、神様がそのすべてのウイゴ、初めの子供を撃つという、殺すという、そういう宣言をするところ、そしてエジプトにから逃げようとしていたモーセという人が家族ごとに羊を取って、そして犠牲のために、吸い越しの犠牲のために羊をほふりなさいと。ほふるというのはいわゆる殺して処理をするということです。そのほふるということをする。その中に一束のヒソプを取り、鉢の中の血に浸し、鴨居と入り口の2本の柱にその中の血を塗りなさいという言葉があります。吸い越しの羊をほふって、その血を、まあ、こう鉢の中に入れるわけです。その血をヒソプという植物、これは調べると柳ハッカ、まあ、シソ科の木だそうです。ハーブとして利用したり、薬用の油を取る。このヒソプという、まあ、木のその葉っぱにですね、その血をこう浸して、そしてカモイと入り口の2本の柱にこう血を、まあ、塗ると。その血を見た神様は、そこには行かない、そこは自分たちの神の民がいるから、そこは過ぎ越して別のエジプトの人たちのところに行こうという、そのヒソプを使った血をこう塗る、そのことによって神様が吸い越されたという出来事が出てきます。ユダヤの民は今に至るまで数千年の間、この吸い越しの祭り、そして吸い越しの子羊をほふるという、そのことを今でも大切にしています。もちろん今は羊を実際にほふらないで、それを儀式としてしているところが多くあるようですが、ここで語られている子羊は、ユダヤの民全体を救ってくれたのはその子羊の血であると。各家族が持っていた大切な羊が、その血を鴨居に塗ることによって、神様がそこの大切なウイゴを殺さずに吸い越されたという、そのことを祝って祭りをしています。そしてそこで犠牲になった子羊の意味合いは、民のすべての人たちを守ったという、そういう意味合いです。 少し聖書の本題からは外れますが、このヒソプというものを用いてイエスは十字架の最後のところで水ブドウ酒、それをヒソプによってイエスは少し慰められる場面が出てきます。また水越しの準備のちょうど子羊が神殿でほふられるその時間帯にイエスは裁判につけられたという記事が出てきます。これは詳しくはまたヨハネによる福音書の後半の方でしていきますが、しかしヨハネによる福音書は水越しの子羊としてのイエスということを前面に出して、民を救うための犠牲になった、そのことをここで短い言葉ですが述べています。もう一つ子羊の意味合いとして大切なのが、今日読みました口読文の中に書かれていたイザヤ書の中に書かれている言葉です。全てを見ていきませんが、苦難のしもべと呼ばれる聖書の箇所です。子羊としてしもべとして、そしてその人は要約すると人々に見捨てられていく、そして多くの人の痛み病を背負ってくれる。しかし人々はその人のことをあまり良しと思わなかった。しかしその人は私たちの罪のすべてを神様によって負わされたんだ。7節のところに、ほふり場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように彼は口を開かなかったと書かれています。子羊がこれから自分が殺される、ほふられる、その場所に行かれる子羊が自らのその身の上を察してでしょうか、口を開かない沈黙の重苦しい、そういう場面です。イエスもまたこの子羊のように最後の場面ではほとんど口を開かず、そしてまさに多くの人たちの痛みや苦しみを背負って十字架につけられていきます。イザヤ書をもう少し細かく読んでいくと、十節に、病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの捧げ物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられると書かれています。病に苦しむこの犠牲の子羊、その人を打ち砕く。そして償いの捧げ物として、神様は捧げた。そのことの意味合いは、子孫が末永く続く、民が続いていくということ、そして神様が望まれることはその人の手によって成し遂げられる。イエスの十字架の最後の言葉を見ていくと、ヨハネによる福音書では乾くという言葉、そして成し遂げられたという言葉が出てきます。まさにこの子羊で表されている苦難のしもべ、犠牲のしもべが十字架にかけられること、そしてそのことによってイザヤ書が予言している救いの出来事がすべて成し遂げられる、このことをヨハネは旧約聖書をよく知っている民の前で語りました。ですから私たちは旧約聖書に戻らないと何のことか分かりません。しかし当時の人たちにとっては神の子羊というこの言葉でイザヤ書の言葉が出てくる。一体聖書は何を語ろうとしているのか。子羊が出てきて、そして、血でほふられたり、何か罪が出てきたり、本当に、あまり、気持ちのいい話ではありません。しかしこれらはすべてユダヤの人たちにとっての神様が 私たち人間をどれほど愛しているかということを表現した表現の方法です。私たち人間のために肉となり、人間の体をとってこの世に来られ、そして神様の愛を言葉で伝えて食卓を共にしました。そして最後に罪の贖いのためにほふられる子羊として十字架にかけられる、そのイエスの出来事、それを旧約聖書の出来事と重ね合わせてヨハネは人々の前に宣言しています。神様がどれほどあなた方を愛しておられたのか、それをユダヤの人たちに分かる形で今から伝えます。これからイエスが進む道のり、そして十字架への道のりをほのめかしてヨハネは語っています。後半の部分、ここにはイエスが実際に出てきて、そしてヨハネがイエスをどういう人であるかということの二つ目の言葉です。世の罪を取り除く子羊という言葉、そしてもう一つはイエスは聖霊というものでバプテスマ、洗礼を授ける人であるというふうに語っています。自分は水、これは清めの水、当時異教徒の人たちが改宗してユダヤ教の割礼を受ける、その時の清めの沐浴、そういった水によって清める。しかしイエスは霊というもので洗礼を授けるというふうに語っています。また難しい言葉が出てきました。霊という言葉、これは神の息、神様が私たちに息をくださることで、私たちは人間は新たな命を得るという考え方が旧約聖書の初めに出てきます。ですからその神様の息を持った、その霊というものが私たちの体の中で働いている、ですから私たちは命がある、これがユダヤの人たちの考え方でした。そのユダヤの人たちの考え方をキリスト教ではもう少し一歩進めて、神様自身が私たちのその息を通して私たちの中で働いてくださる、それが聖霊の働きという言葉で表されていることです。霊について旧約聖書、そして新約聖書で書かれていることがあります。それは終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る、私はしもべやはしためにもその時には私の霊を注ぐ。そして少し飛ばしますが、主の名を呼び求める者は皆救われる、使徒言行録、そしてヨエル書に書かれている内容です。神様が終わりの日、神様が私たちの地上にやって来られるその日には、神様の霊がすべての人に注がれる、下される、そういうこと柄。そして主の名を呼び求める者は皆救われる、これはユダヤ人だけが救われるのではなくて、神様の名を呼び求め、そして自らが救われたいという人は全ての人が救われるという言葉で書かれています。聖霊によって洗礼を受けることができる、これは終わりの時の約束、全ての人が救われるというその約束をくださった神様が私たち一人一人の体の中で、心の中で活躍する、動くという、そのことを暗示していると思います。聖書の初めのところにもう一度少しだけ注目したいのですが、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていったという言葉があります。ヨハネがイエスを探してイエスの方へ出て行ったのではなくて、イエスがヨハネを探してというか、イエスの方が 来てくださるという内容の意味合いです。ここに私はイエスがこれからなそうとしている技の一つのヒント、そしてまたヨハネによる福音書がその全体を通して語ろうとしている大切な方向が示されています。というのは、私たちは救いのために神様を求めて探し歩く。神様は一体どこにいるんですか。今の苦しい世の中を生きる私たちが、神様あなたは一体どこにおられるのですかと探し歩きます。しかしヨハネによる福音書が私たちに与えてくれているヒントは、イエスの方が私たちのところに来られる。神様が私たちのためにイエスを使わして私たちの方に来てくださる、そのことを示唆しています。そしてイエスが来るのは、私たちが神様とのこじれてしまった関係がある、もしくは人間関係がこじれてしまっている、そういった中にイエスの方がやってきて、そしてそこから救いの道を示してくださる。これがヨハネが語り、そしてまたイエスが人々に対して成した事柄、そしてまたその新しい、もう羊をほふるという、そういう実際の子羊を犠牲にすることなく霊ということが表しているのは、私たちが信じる、その信仰によってイエスは私たちの方に来てくださるんだという、そのことをヨハネは高らかに宣言しているところだと思います。そしてヨハネはこの当時の人たちに語ったと同時に、今これを読んでいる私たちにも、イエスが私たちのもとに来てくださる、その方向性を示し、そして私たちの罪とかがどんなに重いものであったとしても、それを取り除いてくださる方が今からあなたの前に現れます。そのイエスキリストを私たちはただ見る、そしてそのイエスを信じるようになる、そのことを宣言しています。このヨハネが語ろうとするイエスについて、これからも読み進めていきます。その中で私たちの方を向かってイエスが来てくださり、それも私たちを救うために、罪の報いは死であるから悔い改めなさい、そういう脅迫的な意味合いではなくて、どれほど罪とかが重くても私がそれをあがなおう、そういうイエスが私たちのところに来られる、そのことをご一緒に体験したいと願うのです。お祈りをします。神様、今日もこうして共に聖書から学び、またその中の意味合いを何とか掴もうとしております。あなたが私たちのもとに近づいてこられ、そしてそれは私たちのすべての罪とがを取り除き、そして救いを確信させるためであると信じます。どうか私たちがそのことを信じて歩んでいく中で、今は苦しみの中にあるかもしれない、今は悲しみの中にあるかもしれない、しかしあなたが必ず来てくださり、そしてまたこの苦しみ悲しみを癒してくださる、そのことをどうか信じつつ祈りつつ歩むことができますように導いてください。この祈りを集まりましたお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
賛美歌2編の182番を歌います。
の罪をその身に負い、すべて捨て命を糸す。
感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
御祭典の父なる神様、この5月の爽やかな礼拝、朝のひとときの礼拝をこの高野原教会におきまして、兄弟姉妹方と共に賛美し祈りの時を持てますことを心より感謝申し上げます。今日の賛美歌のように若い力を覚えよと言われますように、本当に若い方たちがたくさん見えてくださっております。遠藤先生のお話のように、どうぞこの人を御代のイエス様の指し示す方向を、私たちこの一週間の巡りを一つ一つ信仰の御足に照らして歩んでいきたいと思います。今捧げました献金、どうぞその背後にある家族やそれぞれの一人一人のつながりを覚えて、あなたの御用にお持ちくださいませ。この小さな祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
今週誕生日を迎える方がいらっしゃいますので、鈴木康子さんのためにお祈りしたいと思います。神様、鈴木康子さんはあなたによってこの週に尊い命を与えられました。どうかあなたがこの姉妹と共にこれまで歩みを成してくださいましたように、これからもその信仰の歩み、そして生活の歩みをどうか守ってください。毎週聖書講座に出て本当に熱心な学びをしておられます。その学びがどうかあなたにより祝福を受けることができますように導いてください。この祈り、ここに集まりました皆さんお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。鈴木さんです。おめでとうございます。それから、今日新しく来られた方が、いらっしゃいますので、申し訳ありませんが、皆さんに、お顔を、見せていただくようにお願いいたします。今日は、これ全員神学部の1回生だと思います。まず福田聡さん。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、小和水野さんとお呼びすればいいですか。はい。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから岡田太郎さん。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、有岡文樹さんとお呼びすればいいですか。はい。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、朝倉文彦さん。ようこそお越しくださいました。また、ぜひお越しください。今日夕方から、ピザパーティーをする予定ですので、ぜひ、そこにもお残り、ください。青年会の、夕食会があります。はい。以上です。
牧会報告をいたします。本日の集会でございますが、この後、コーヒーアワーがございます。続いて、教会学校の教師会、それから、臨時の役員会がございます。コーヒーアワーに続いて、並行していたしますので、よろしくお願いいたします。それから午後からピーターパン主催の講演会がございます。1時からです。この講演会に先立ちまして昼食がございますので、ぜひ食べてくださって、それから講演会もご出席ください。講師は富岡先生、元パンダ病棟の指導室長さんでございます。演題は障害者福祉の変化とボランティア活動についてということでございます。皆さんぜひ ご昼食をとってお残りご参加くださいますようにお願いいたします。それから青年会のピザパーティーが午後5時からございますので、若い方ぜひお残りください。今週の集会でございますが、聖書講座ヨハネ2章23から3章の21節まで、27日の水曜日、それから晩祷会は民数記の16から17章です。これも17日、これは夜でございます。ひまわりグループは18日木曜日、街道清掃日は20日金曜日となっておりますが、ご婦人会の方々のご奉仕でしていただきます。遠藤牧師の予定でございますが、面会日は18日木曜日の午後となっております。次週手術は5月21日でございます。復活節の第6手術で、ございます。その続きまして、礼拝後に、教会の全体会がございます。内容につきましては牧師よりご説明ございます。
すいません、来週、葬儀についてということで、全体会を持ちます。葬儀の、具体的な、内容と、それから同時に、その背景にある死生観等についても少しお話しさせていただいて、その後二つの分断で話し合って、最後に質疑等を予定しています。若い人にとって、その葬儀の話で全体会というとあんまり気が進まないかもしれません。しかし、どのようなお仕事をするにしても、人の死をどう考えるか大切なことですので、年齢関係なしにぜひ、どなたでもご参加ください。昼食は、教会の方で準備いたします。それから、司法ボックスをお持ちの皆さんには、ちょっと6つの資料をですね、印刷の関係上、ひとまとまりにして、入れております。ちょっとややこしいかもしれませんが、教会葬儀のしおりというのが12ページのもの、そしてその間に葬儀運営マニュアルという4ページのものを挟み込んであります。そしてもう一つ、墓地管理規約というのもそのまだ間に挟み込んでいます。ですから、この2番と3番を取り出していただくと、ちょうど教会葬儀のしおり、それから2番と3番になります。それから A4 の半ピラの方で、葬儀についての遺言、これもこんなものいらないという方がいらっしゃるかもしれませんが、葬儀の、備え、そしてそのことを、語り合う一つの、参考として作りました。これ裏表になっています。ちょっと固めの、用紙です。それから教会の、連絡も、それから葬儀等の費用に関することが書かれていますので、目を通していただいて次週、お持ちくださるようにお願いいたします。以上です。
集会行事の予定でございますが、教会学校のいちご狩りが5月28日の日曜日礼拝後に、参ります。28日に決まりましたので、どうぞご参加ください。婦人会のお出かけは5月30日、佐保寺の散策をすることになっております。工藤直子伝道師の就任式、6月4日礼拝後に、行います。ペンテコストの礼拝の中で就任式を行い、その礼拝後に愛参加をいたしますので、またぜひお残りくださいますようにお願いいたします。報告事項その他は各自お読みくだされば結構かと思います。それから、ケーキとわかめの販売をいたしておりますので、一つご協力をお願いいたします。お買い上げのほどよろしくお願いいたします。国会報告は以上でございまして、グリーティングをしていただきます。隣の方とご挨拶を一つよろしくお願いいたします。それでは正英541番を歌いましたので 後、祝祷放送をもって礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日と言いました改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you.